学生の自分、まあそうですね、学生の自分って言っても、まあ私は専門学校にしか行ってないわけなんですけれども、まあ何の勉強したとかというとしとったかというとですね、あの映像関係の勉強をしておりました。はい、まあ映像関係の勉強って言っても、まあ本当子供騙しみたいなものをやってたんですけれども、まあそれなりにね、撮影だなんだって言ってね、いろいろ外に出たりとかしていろんなことをやっておったわけなんですけれども、やっぱり撮影となるとね、あれなんですよ、みんな緊張してるのね、すごくピーッと緊張感張り詰めた状態でね、うん、撮影するわけです。でその撮影がとりあえず一段落終わるっていうと、ああって言って、なんとか今日も終わったねっていう感じでね、君の気バーッと気が抜けるんですね。まあそういった時に、まあとりあえずみんなで行こうかってなるのが打ち上げですね。まあいわゆる飲みの席ってやつですね。でそれでまあいろんなところの居酒屋に行ったりだとかね、まあいろんなところの、まあコンビニで買ってね、自分たちで飲むっていうところもありますけれども、まあある時、まあ駅の近くの海賊船という居酒屋、その時初めて行った居酒屋だったんですけれども、そちらで飲んだ時の話なんですけれどもね、うん、まあ学生ですから、何分金がない、とりあえずついていけばね、大人数で行くんだから、なんか大人数で割ったら安くなるかなとか自分が飲んだ分は誰かが払ってくれるかなと思った。まあそんな魂胆でついてくる奴らもいるわけなんですけれども、その時はみんながみんなそんな魂胆だった。8人揃ってまあその海賊船に出向いたわけなんですけれども、それでとりあえず生ビール行くやつって言っても誰も手を挙げない。いや俺はウーロン茶でいいや、俺も私も、いや私は水でいいや。それぞれ財布の中を覗いてみれば1000円や2000円そこら、まあ学生だからしょうがない。その中に一人いた私たちの中の先輩一人が、分かった、じゃあお前らね、とりあえず一人一杯ずつの、ね、ビールはねおごってやるからね。言うても先輩も学生だから金もない、それが精一杯だとね、うん、まあそれでもまあありがとうございます先輩って言って、まあそれでもってまあなんとかね、飲みらしいの感じになってきて、で乾杯って言ってね、でそれでじゃあ食べるものはどうするかっていうと、まあそれもやっぱり金がないですから、みんなメニューを広げていろんなところを指は指すんですけれども、注文までは至らない。それでもってじゃあ何を選んだかというと、8人で持って行ったのにもかかわらず、みんな大好き鶏の軟骨唐揚げを2皿、ちっこいですからね、ちょこちょこちょこちょことみんなで分けられるものを選びました。食べてるもの飲んでるものは寂しいものなんですけれども、まあやはり学生だっていうところもあって、話す内容はまあ夢が広がるわけなんですよね、うん、いやね、夏休み、ね、明けた時にはねベルリン映画祭っていうのがあるらしいんだけれども、それがね一般公募もやってるらしいんだよ。学生もね結構出してるらしいからさ、俺らもさ夏休みの間さ集まって作品撮ろうぜね、それでベルリン映画祭出そうよ。いいね、出そう出そう。いやなんか短い作品も5分とかその程度でいいんだよ、ね、いやなんとかなるんじゃないかな、いやなんとかなる気がしてきたよこれね。えそっかそっか、いやだからこういう企画でもこういう企画でもって話が盛り上がります。僕らの隣には3人連れのサラリーマンが、座っておりまして飲んでおりましてね、まあもうその中の2人はベロンベロンに出来上がってしまってるわけでね、まあ1人、残った1人はなんとかまあ正気を保っていると、もう何も食べる気はしないんだけれども、まあ酔った勢いでねたくさん料理を頼んでしまってるわけなんです。で食べるつもりもないのにどんどん料理が運ばれてくる、気がつけばもう隣の、テーブルは料理でいっぱいになっていました。そんな中その正気を保ったサラリーマンが叫び出すわけですね、うん、おい兄ちゃん兄ちゃん。そしたら店員が寄ってきます。はい、何でしょうか。いやお前じゃないんだよ、ん、兄ちゃん、兄ちゃんはそこ今喋ってる兄ちゃんだよ。その時喋ってたのは私なんですね。ほっ、僕ですか。おお、そうだよお前だよ兄ちゃん。何、ベルリン映画祭だ。お前ら話してる内容がでかい割には食ってるもんも飲んでるもんも小さいじゃねえかよ。俺らはねもう帰るんだ。だけどねこの料理何も手つけてないの、食べる？え？いいんですか？おい、どうするみんな？いや、まあ、いや、いいって言うんだったらいいんじゃないの？うん、いいんじゃないの？あ、じゃあちょっといただきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。向こうのテーブルからこちらのテーブルへどんどんどんどん料理が運ばれてきて、まあ全ての料理が運び終わりました。 ありがとうございます、いやごちそうになります、ありがとうございます、じゃあね俺たちも帰るからね、ほら立って立って立って立って立って立って、本当にもうね、言葉にならない言葉とはこのことかというふうに初めて聞いたわけなんですけれども、ベロンベロンに酔っ払った2人を担いで、まあなんとか出口のところで、お会計をしている、その正気を保ったサラリーマンなんですけれども、酔っ払った2人を出口のところに置いてまたこちらのテーブルに戻ってきました。何なんだろうと思って、お前らね食べるもんが増えたからいいかもしれないけれども、やっぱり酒がないと飲みじゃないよな、これでもう一杯ずつぐらい飲めやと言って、なんと1万円置いていったんです。うわー、ありがとうございます、みんな総立ちありがとうございます、学生若いやつらが8人揃ってありがとうございますの連呼です。まあそれはもう店中に響き渡るんですけれども、まあいやまあ、まあ、その中で私は言いました。いやよろしければお名前をお伺いしたいんですけれども。名前、いやまあ名乗るほどでもないんだけど、どうするかな、じゃあ二宮金次郎ってことにしといて。うわーかっこいい、名乗らないわ、でもこれ二宮さん、二宮さんね、ありがとうございました、じゃあね俺たちも帰るから、あーありがとうございました、ごちそうさまです。いやーこういうこともあるんだね、いやいやもうこれはねベルリン映画祭出すしかないよ。ねえ。そうでしょ？だってこんなにケーキ付けしてもらったんだからさ、絶対あの人も二宮さんもまたこの海賊船来るよ。来るからさ、俺らもさ、でも足しげく通ってさ、で、彼にまた会った時にベルリン映画祭に出しましたとかさ、ほら、その作品 DVD にして渡すっていうのもいいと思うよ。さすがにさ、こうね、飲みでおごるってことは難しいかもしれないけど、それが一番のお礼だよ。とかって言って。でも結局まあベルリン映画祭には出さず。まあ、そんな作品も作りもせず、まあ、大して料理も美味しくなかったんで、そのお店にももう二度と行かず、何もせずに終わってしまいました。まあ今考えてみるとね、そのサラリーマン40後半ぐらいだったとは思うんですけれども、そんなねサラリーマンのなけなしの小遣いの中から1万円を出してもらって酒を飲む、いやなんともまあ恐れ多いことだなというふうに今考えれば思うわけなんですけれども、申し訳ないことしたのかなとね、多分うちに帰ってね、奥さんにどう言い訳するのか、あんた1万円何使ったのよ、いやね、だから海賊船で学生たちが何わけわかんないこと言ってんのみたいな、そんな感じのねやり取りがあったかなかったかはまあ別として、まあ学生の頃はね金もなかったのでそんな飲み方をしてたわけなんですけれどもね、はい、まあ落語の世界でもね、その飲むというのはまあ男のいわゆる三大遊びの中の一つであって、まあ、三大遊びは何かと言いますと、まあ、有名な、ね、ところですけれども、飲む、打つ、買うっていうね、この三つ、飲むっていうのは、まあ、先ほどのお酒を飲む、ね、で打つっていうのは、まあ、博打を打つ、うん、で、まあ、買うっていうのは女を買うってやつなんですね。まあ、この三つ、まあ、全部やろうとするとやはり金がかかるものでね、まあ、そこら辺の男子がまあ普通にそこそこ、ね、できるようなものではない。じゃあどういったやつらができるのか、まあ、やっぱり金があって暇があるやつということは、やはりまあいいところの坊ちゃんなんですね。うん、ああいわゆる若旦那ってやつです。はい。まあいわゆるね、その落語の中での若旦那っていうと、まあやはり遊びほうけていて、女遊びが過ぎて、放落ばかりしていると。うん。中にはね、親から感動されてなんていうやつらもたくさんいるわけなんですけど、まあその中にもね、そういう一概にそういったやつじゃないようなね、やつもいたらしいんですけどね。うん。ばあさん、おい、うちのせがれはどこ行った？せがれは。いやいやいや、別に用があるってわけじゃないんだけどね。うん。あいつほら今いつもさ2階でさ本読んでるでしょ。いや今2階に片付け物に行ってもさいなかったからどこ行ったのかなと思って。おう、表に出てる。外に出て行った？へぇ、珍しいこともあるもんだね。あ、そうかい。外へ。おぉ、何？心配だ？なんで？すぐ帰ろって言ったのに？まだ帰ってこない？ばあさんね、あいつももう二十歳だよ。子供じゃないんだからさ。別に心配することなんてないんだよ。別に遅くなってるわけでもないんだし。うん、よしんば遅くなったっていいじゃないか。ね、一晩や二晩ぐらいね、開けるようじゃないとね、いけない年頃なんですよ。二十歳って言ったらね。いや、ばあさん。ね、いつもね、あなたそういうこと言うよ。うん、硬いのね。その硬いのはいいことなんだよ。だけれどもね、あいつは硬すぎるって。ね。そのね、 硬いのはね親孝行ですよ。だけれどもね、いつもねうちの中に閉じこもって本ばかり読んでちゃそりゃねいけないですよね。それも面白くない本だよ。だって C の玉枠 C の玉枠ってね、それはまあそれは C 曰く何を言ってるかよくわからないけれども、そんな火の玉ばっかり食ってちゃねいけないよ。で火の玉ばっかり食ってるから顔が赤くなるかなっていうふうに思ったらどんどんどんどん青白くなっていきよ。これは体が弱くなっていけないよ、うん、また堅物だって言うとね人様が付き合ってくれなくなるんだよ。うちは飽きんどですよ。いずれはねあいつだって私の後を継いでこの家の主になるんだね。えそんなんなのにお前人様が付き合ってくれないって言ったら商売成り立たないですよ。わかるか。ほら良くないだろ。硬すぎるってのは良くないんだよ。え、いやいやいや何もね悪くしようって言ってじゃないの、ね、何でもほどだっていう話だよ。まあさいつもこの話になるとそうなるんだよな。どう思いきすかねえな本当にな。喧嘩してる場合じゃないよ。帰ってきたよ片仏が。誰だい。あ、大変遅くなりました。ただいま戻りました時次郎でございます。もっと早くに帰ってこようかと思ったんですけども、いやいやいやいいんだよ別に遅くなるっていうのは別に構わないんだね。それでお前どこ行ってたんだ。あ、ちょっとあの本をちょっと読みすぎまして頭がぼーっとしてましたので、表に出ましてあの横丁のお稲荷様の方へ、ね、行ってまいったんですけれどもね、本日あの初馬でして、はい、あの町中の皆様がお集まりでした。はい、そこであの若旦那ご酒はいかがというふうに言われたんですけれども、私あのお酒は飲めませんのでお断りしますというふうに、申し上げたらですね、それではおこわを食べてはいかがですかというふうに言われましてですね、少しあのいただいたんですけれども、これがよくねあの炊けてる、しっかり炊けているおこわでございまして、お茶碗に3000もあのおかわりさせていただいてですね、いやお腹いっぱいになったなというふうに思って、さあ帰ろうというふうに思ったんですけれども、そこであの子供たちに遊んでくれよというふうにせがまれまして、はい、一緒に太鼓を叩いて遊んでおったら、遅くなってしまいました。あいすいません。言い訳もすることじゃねえな、おい。時次郎な。あのな、お父さんね、お前に小言を言うわけじゃないんだよ。ね。取り違えないで聞いておくれよな。うん。お前ね、本を読むっていうのは構わないんだよ。だけども、まあ、あの、ほどほどにしないか。ね。お前は別に学者になるってわけじゃないんだよ。わかるか？お前はいずれは私の後を継いで、アキンドになるんだ。この家の主だよ。ねえ。アキンドにはアキンドの学問っていうのがあってね。お前がその、いつも読んでるような本っていうのは別にアキンドには必要ないんだよ。わかるだろ？うん。アキンドの学問っていうのがどういうことかっていうとね、まあ本当にまああれだよ、いろんなところに表出て行って、いろんなことをやったり、人様の話を聞いたりする、まあ、これがアキンドの学問ってやつですよ。うん、お前がその本を一冊読むよりも人様の話を聞いたりする方がどれだけアキンドにとって役に立つことかわからないよ。うん、まあね、それは親孝行ですよ。うん、いつも元気な姿を見せているのはまあ親孝行ですよ。だけどね、ずっとね部屋の中に閉じこもって本ばっかり読んでたら、ああまたね何もしないで部屋の中にいると体が弱くなっちゃうんじゃないかなって俺思うんだよね。そうやって不安にさせるっていうのは親不孝ですよ。うん、それからあれだよ、先方がね、いろんなところに連れてってくれるからって言ってお前が金魚の糞みたいに後をついていくだけじゃ意味がない。お前の方からねお付き合い願いますかというふうに言ってね、いろんなところでここではこういったものを食べさせますとか、この芸者衆がこういった芸が得意でございますとかというかなんとか言って接待しないといけないんだから、そのためにはお前今のうちから行きつけのところを決めとかないといけないだろう。いろんな知識が必要なわけだ。それがアキンドの学問ってやつだよ。わかるだろう。あ、だからね、本を読むのが悪いとは言っていない。何でもほどほどにだね。あとの残りの時間は、表へ出てっていろんなものを見たり聞いたり人様とね、お付き合いさせていただく、それが一番大事だよ。分かったかい。はい、よく分かりました。はい、それではですね、ちょうど良い話があるんですけれども、はい、今表で源兵衛さんと田助さんに会いまして、これからお稲荷様に、お参りに行くということで、一緒に行かないかというふうに誘われたんですけれども、一緒に行ってもよろしいでしょうか。もう源兵衛と助けに会った。 いやあ、なんか聞いてますよ、聞いてますよ。え、なんか最近あいつら新人深くなっちゃって、いや、なんかお祝い、ね、お稲荷さんにね、よく行くっていうことなんですけどね。ああ、そっか。いや、行っていいよ、行っていいよ。うん、構わない、構わない。うん。ああ、それでどこのお稲荷様に行くって？いや、なんでも、浅草の観音様の裏手の方に、とっても霊験新たかなお稲荷様があるとかっていうことで。いやね、ありますよ。うん、ありますと。あそこはね、日本一ですよ。うん、お父っつぁんもね、若い頃はね、よく日産したもんだね。いや、お参りが過ぎて、親父ともしくじったんだけれども。まあいいや、それはね、どうでもいい話だ。うん、うん。そっか。あ、お前今日初めてだね。初めてだったらお前今日はおこもりになさい。おこもりでございますか。うん、そうだ。おこもりでしたらそっか。佐田吉にヤグ布団を準備させて、いやいやいやいや、いいんだ。そういった、そういったものはね、万事向こうに揃っているからね。そうだよ。あれで源兵衛と助けの方にもね、お付き合い願っておくんだよ。しっかりね。うん。まあ、それから、そのなりじゃちょっといけねえな。うん。あそこのお稲荷様はね、なりが悪いって言うと、ご利益が薄いからね。うん。おい、ばあさん、ちょっといいもん出しちゃって。うん。いいんだよ。黙って出しなさい、黙って。うん。ちょっとね、あんまり派手すぎるのはいけないよ。うん。なりは、ちょっと硬い方がいいんだ、硬い方が。なりはね、うん、なりは硬い方がいいんだ。うん、うん、うん。だからって、お前、紋付き袴持ってくるんじゃないよ。わかるだろう、大体どういうものか。ああ、そうそうそうそう。うん、そうそうそう。だ、そういう感じ。うん、そう、うん、あ、これがいい、これがいいな。うん。じゃあ、これ着ていきなさい。ね。それから、あの二人のことだ。中継ぎやなんかなさるだろうな。中継ぎと申しますと。あ、そっか。お前が中継ぎ知らなくてもしょうがないな。うん。まあ、中継ぎっていうのは、まあ、あれだな。一杯引っ掛けていくってことだな。うん。あ、お酒でございますか。私、お酒は飲めませんので、それでお二人が飲んでる間、表で待っています。それがダメなんだよ。さっき言ったばっかりだろ？人付き合いが大事だって。ね？自分が飲めないからといってね、刺された時にただ飲めませんっていう。断るばっかりじゃね、世辞も愛嬌もないんだよ。ん？とりあえず、おちょこに一杯だけは飲みなさい。ね。薬を飲む要領で飲んでね、飲めばね、なんてことないんだから。ね。とりあえず一杯だけは飲む。うん。その後何遍刺されたってね、飲んだふりをして配線の中に捨ててしまえばいいんだから。ね。それからあれだよ。飲んでる最中にね、手を叩いて、感情なんていうのは野暮の骨頂ですからね。お前がね、はばかりに行くふりをして、裏橋号をトントントントンと下がっていって、お帳場でもって三人分の感情を一手に引き受ける。ね、わかった？はい、わかりました。それでよって、帳面につけておいて、後で割り前を頂戴する。そんなことしちゃダメだよ。相手は町内の札付きだよ。後が怖いんだから。お前が三人分支払うのはそれでいいんだ。あ、わかりました。もうそろそろ行こうよね。出てくるわけないだろ。考えてもみろよ。相手はすっかたぎのうちだ。どこの世界にすっかたぎのうちでね、自分のせがれを上楼会に連れてってくれっていうやつがいるんだよ。いやね、お前はあそこの旦那のね、生きってもんを知らないからそういうことが言えるんだよ。俺はね、神売りどこであそこの旦那と会ったんだよ。ね、この間ね。で、そこでまあ旦那が言うんだな。うちのせがれにも困ったもんだ、つって。いや、いいじゃないですか、固くって。っていや、固いだけじゃいいんだけどね。あいつは固すぎる、つって。何が固すぎて悪いんです、つって。まあ、あいつが俺の後を継いだ時に人様が付き合ってくれねえといけねえから、まあ少しは柔らかくなってもらわないと困るって、こういうことだよ。その時は親は思ったね。まあ子供ができるってと、やばすぎると心配しないといけないし、硬すぎるってと、こうやって苦労しないといけない。まあ、俺はもう一生子供でいようと思ったね。うん、親にはなりたくないね。まあそれはまあ何でもいいんだけれども。で、それでまあ、こういうことだよ。だからお前、源兵衛、どっかね、どっかいいところでも遊び連れてってやってくんねえかってことなんだけど、いや、でもどういうふうに言えば連れてくことができますかねって聞いたらね、まあ、あいつのことだ。新人ごとにかこつけて、まあ、お参りとかなんとか言っとけば、まあね、ついていくんじゃないかということでね、まあ、それでお前今さっきさ、ほら、若旦那の方にはあれだよ、お稲荷様にお参りって言ったろ。今頃ね、若旦那、うちに帰って親父さんに話してるよ。そしたらあの粋な親父さんの方、どうやってでも若旦那を表に出してくるからね、大丈夫だって、黙ってみたらね、すぐ出てくるからね。お、出てきた出てきた。こっちを探してるよね。もし、若旦那、こっちこっち、こっちですよ、坊ちゃん。あ、遅くなって、はい、すいません。 親父に話したところ、なりが悪いとご利益が薄いということでございまして、着替えておりましたら遅くなってしまいました。あいすいません。
おい、聞いたか？え？なりが悪いとご利益が薄いってよ。俺たちはご利益薄いよ、今日は。
いやー、立派なお見なりでございますな。いやもうそれは大変なご利益でございますよ。あ、それから親父が、申し上げるにはですね、お前は、初めてだから、お参りではなくておこもりにしろってことなんですけれども、お二人ともおこもりにお付き合い願いますでしょうか。
おこもりだって、いいね。お付き合いでよな。
いや、俺もね、お久しぶりですからね、おこもりにぜひ、付き合わさせていただきたいと思いますよ。あ、そうですか、よかった。それから、お二人は、中継ぎやなんかなされますでしょ？
おろ、中継ぎはなんかご存知でいらっしゃる？
そうですね、まあ、どっかいいところ入ってね、一杯引っ掛けてから行きましょうか。まあ、本当は私、お酒はいただけないんですけれども、まあ、人付き合いは大事ですから、どこへでもついて回ります。どこへでもついて回るんですけれども、まあ、おちょこに一杯だけはいただきます。はい、おちょこに一杯だけ。それはその後どれだけ刺されたとしても、飲んだふりして、あとはもう配線の方に捨ててしまいますから、
いやいやいや、そんなもったいないことする必要はないんですよ。飲むかかりはこっちがやりますからね、下校の方は下校の方で、お召し上がり物とか、それぞれ楽しみ方があるっていうもんですからね、そこら辺のことも全部、二人に任せていただければ結構でございますんで、
それから飲んでる最中に手を叩いて感情っていうのも野暮の骨頂でございますから、私がはばかりに行くふりをして、裏橋をトントントントンと下がっていって、ご帳場でもって三人前の感情を一手に引き受けてしまいますから、親父に言われた通りに。
ここまで知ってるわけないんだね、親父さんにいろいろ言われて出てきてるんだよね。
いやおばちゃんね、そういったところもね、はばかりながらこの源兵衛と助けがおるわけですからね、万事任せていただければと思うわけでございますよね。いや二人とも町内の札付きだ、あとはこいつも。これは参ったな。
いや助け、
怒っちゃダメだよ、
怒っちゃ
う。親父さんがね、どうやってでもね、このお坊ちゃんをね、外に出すためにいろいろ言ってきてるんだから、ね、ここはね、ちょっと顔立ててね、
怒っちゃダメだからね、嫌な顔しちゃダメだよ。
いや、じゃあとりあえず行きましょうかってなわけで、まあ、いいところへ入って、3人で持って一杯引っ掛けて、目の縁を赤くして、吉原の方へ参ります。
いやー坊ちゃんついてきましたよ。
これ、ね、いやーね、ほら見てください坊ちゃんね、これ大間でバカなこと言うんじゃない。
いやこれお稲荷様のね、これが鳥居でございますよ。変わった形でございましょう。
珍しい形ですね。
まあ、こんなね、鳥居なんてなかなかないもんなんですけど、さあさあ入ってください、入ってください。
あ、こんなところに、柳の木がございますけれども、これが有名な見返り柳ってやつですよね。まあ、ここですか。人が殺到しておりますね。私はぐれてしまったらこの柳の木の下で待っておりますから。
それじゃおわけですよね坊ちゃんね。
あ、ここにあるのは何ですか。
これはですね、よく気がつきましたね坊ちゃんね。いやこの時は源兵衛、待っておったわけなんですけれどもね、これはですね、掲示板というものでございます。
掲示板でございますか。
ええ、
掲示板というと何かがここお知らせのようなものが貼ってるんでしょうか。
いや、そういった掲示板ではないんですな。
普通使われる掲示板とは違ってですね、実際私たちの今お話を聞いてらっしゃる方々からのご意見やご感想等をですね、いただいておるらしいんですね。坊ちゃんもぜひね、来た記念でございますから読んでみてはどうですか。
あ、そうですか。あ、じゃあちょっと拾って読ませていただきたいと思います。はい。
見させていただきますと、あ、たくさんの書き込みいただいておりますね。 ありがとうございます。はい。2番、ちょっとなんて読むのかわかんないけれども、あ、サイバトロンテコンボイ、あ、サイバトロンテコンボイさん、あ、どうもありがとうございます。こんばんは、サイバトロンテコンボイですということで、あ、ありがとうございます。2番書き込んでいただいておりましたが、はい。3番アンドレイさんでいいですかね、ワクワクザワザワということで、まあ何を楽しみにしてらっしゃるのかよくわかりませんね。私はね、とりあえず今日はね、お稲荷様に、おこもりに来ただけですから、そんなに面白いことはね、ないかと思うんですけれどもね。
言ってるよ言ってるよ、助けね、坊ちゃんなんかな、よくわかんないこと言ってるよ。
あ、じゃあ次私が、この源兵衛が読ませていただきますよ。4番七瀬さん、よ、待ってました。
いや、何を待ってるのかね。
この後どういった展開になるのか、まあ、皆さん、待っておいていただければね。いいと思うんですけれどもね。はい。5番アジャラカさん、
ごめんなさい、これ、出囃子のタイトルなんですけど、僕ね、これね、なんて読むのかよくわかんないですよね、この、源兵衛なんですけどね。二上がり格好でいいんですかね。二上がり格好。うん、まあ、なんて読むかわかりませんけれども、あちゃらか大先生ね。今日の話、どういった形で聞いているのかわかりませんけれども、まあ、楽しんでいていただければと思います。これから、話は盛り上がっていくところでございます。はい。6番アンドリーさん。まあ、8888です。まあ、これはね、パチパチパチパチって読むんですよね。
ああいやね、そんな、よう分かってるよ、パチパチパチとかってね、別に一時ね、そんなね、説明しなくていいんだよね。次俺読むよ。うん。7番7さん、外配信は寒いからダメか、根性ねえなーっていうことで、言われてるよー、言われてるよ、アンダンテイレイレイ、言われてるよいや、でもね、アンダンテイレイレイがね、言ってたよ、これやる前にね。うん。やっぱりね、外配信っていうのもね、いいんだけれどもね、うん、寒いしさ、雨降ってるしさ、靴がさ、穴開いてぐちょぐちょだし、やっぱりみんなにさ、声聞いてもらうためにはさ、室内がいいよね、ってことで、まあ、こんな感じでね、やっておるわけなんですけれどもね。はい。いや、まあ、いっぱいね、書き込みいただいておりますよ。本当にもうね、今いっぱい掲示板ね、書き込みこんなに、もらえるとは思ってなかった。うん。思ってなかったんでね、こうやってレッスン読む機会っていうのを作ろうかと思ったんですけれども、こればっかりね、読んでてもしょうがないですからね。さあ、参りましょう。ね、坊ちゃん、こんだけね、人がおりますけれども、私たちのね、いる場所ももうありますからね、行きましょう。はっ。いっぱい人がいますね。ね。これみんなお困りの方々ですか？いや、別にお困りの方って決まったわけじゃないですよ。これお参りだけでスッと帰る方もいらっしゃるんですけれどもね。そうですね。あ、いやー、バカに騒がしいと思ったら、太鼓の音や三味線の音まで聞こえますね。いやー、気づきましたか？さすが坊ちゃんだな、若旦那ね。すごいな。うん。心ね、お稲荷様というのはね、あれなんですよ。大変寂しがり屋でございましてね、おこもりのね、方々でもって、どんちゃんどんちゃん騒いで、そこでもって、お稲荷様をね、お慰めしようと、そういった魂胆でございます。へぇ、珍しいお稲荷様でございますね。珍しいでしょ？うん、日本にもここにあるかないかくらいです。あとはまあ、品川なんか、まあ、バカなこと言うんじゃないよね。黙っとけ、お前は。うん。いや、お、何？はばかり？あ、はばかりでございますか？そちらの方にございますよ。うん。汚いですからね。気をつけてください。うん。着物を汚さないように。待ってますから。はい。まだ騙されてるよ、あいつ。大概のやつはね、ここまで来ればね、気がつくもんなんだけどね。でもね、あれだよ。店の方に上がってしまっちゃ、そりゃバレてしまうよ。ねえ。だからさ、店の前の茶屋まではなんとかごまかしてじゃねえか。ねえ。そうだろ？だからさ、ほら、いつもの茶屋に俺先に行ってさ、吹き込んどくからさ、お前若旦那出てきたら、いつもの茶屋のところに連れてこいな。うん、そうだな、あの茶屋は、おみこのうちとかっていうような感じでね、そういった感じで、うん、じゃあ行こう、うん。こんばんは、はい、あらまあ、源兵衛さん、お久しぶりじゃありませんかね、どうしたんですか？聞いてますよ、噂は。品川の方じゃ大変お疲れだったみたいですね。ゴイラに言いつけますから。いやいやいや、本当に野暮用が多くて来られなかったの。いや、それよりもね、おかみね、ちょっと頼みがあるんだ。何ですか？怖いですね。いや、だからちょっと耳を貸してほしいんだよ。どっちの耳ですか？どっちだっていいんだよ。ね。怖いこと。うん、はい。はい。存じ上げておりますよ。あそこの若旦那。存じ上げておりますよ。うん。あら、いらっしゃるんですか？よくいらしましたね。うん。お稲荷様に？おこもりに？お稲荷様におこもりに？あなたたちも悪い人ですね。ここが？おみこのうち？じゃあ何ですか？うちの子たちはみんなおみこですか？ってことは私は何？おみこがしら？いやいやいやいや、そんなものはないからね。おかみね。おみこがしらなんてものはないから、そんなことは言わないようにね。いや、でもね、そんな芝居とかっていうのは私も苦手ですからね。もう、もうちょっと無理ですよ。いや、もう無理ですって。無理無理無理。無理無理。あら、あそこにいらっしゃるのは、たすけさんじゃございませんかと？ってことは、あの横にいるのが、わかったんだ。ああ、もう来ちゃった来ちゃった。ね、おかみ頼むから、芝居ね、シャレだからね、ちょっとだけだから頼むよね。坊ちゃん、こっちですよ。こっちです。あ、あんなところで源兵衛さんが呼んでますよ。何ですか、ここは、たすけさん。いや、ここおみこのうちでございます。あ、おみこさんのうちですか。こっちですよ。あ、どうぞ、上がってください。あ、上がっていいですか。いいです、いいですよね。僕たちはね、こうでもって
ここの巫女に、のべつ、お世話になってますからね、ご紹介しましょう、こちらにいらっしゃいますのは、なんです、おみこ頭でございます。おみこ頭でございます。今夜のこと、若旦那の方からも、一つ挨拶しといた方がいいですよ。あ、失礼いたします。はい、お初にお目にかかります。
うん、
私、日本橋、田所町、日向屋半兵衛のせがれ、時次郎でございます。本日は3名にてお伺いしました。どうぞよろしくお願いいたします。
あ、あらま、
ご丁寧にどうも、あ、どうも、あ、ご苦労なさって、
あ、そう、
やばか、やめなさい、笑うんじゃないよ。
いや、あ、でもあの、いや、いやもうあの お手を上げなすってね、ね、お手を上げなす、ね。お綺麗な方じゃありませんかね。こりゃお稲荷様もお喜びになりますわね。ま、あ、すぐ準備してまいりますからねってな感じで、まあ、茶屋の方でもバレちゃいけないっていうことで、すぐ準備に取り掛かります。その頃のお店ではね、まあ中身もね、部屋の中も、室内もまあ豪華絢爛っていうところがね、お店の、見せ場の一つではあったみたいなんですけれども、幅の広いはしごをトントントントンと上がっていきますと、まあ男たちのね、煩悩たるやなんとか言えばわかりませんけれどもね、その時のまあ世の中の嫌なこと全部忘れてしまうぐらいあったと言います。そのはしごを全部登り切ったところでは、また幅の広い長い廊下が続いておったわけなんですな。そこをまあそのお店のオイランが歩いておるわけなんですけれども、オイラン特有の髪型でもって、部屋着というものを着てですね、厚い、上草履というものを履いてパターンパターンというふうにはんなりこうしんなりとこう歩いていくわけなんですね。まあそれを見たらどんな堅物だってここがお稲荷さんじゃないってことは一目でわかる。はぁ、源兵衛さん、どうしました、どうしました、若旦那、どうしました、大丈夫ですか、若旦那、大丈夫ですか、ちょっと立ちくらめが、過呼吸になってますよ、大丈夫ですか、源兵衛さん、ここは吉原ではございませんね、吉原ではございませんってことはないです。ここは吉原ということで、ところでございません。いや、お稲荷様でございますよ。あそこをご覧なさい。あそこを。私が指さす方をご覧なさい。私が顔を向けちゃいけないんです。私が顔を向けてしまうと見てしまうでしょ。だからダメなんです。指さす方、そっちの方です。ご覧なさい。女の人が歩いてらっしゃる。こんななりした。ね。こんななりした。このボインボインってね、ボインって、ほらね。ほら、歩いてらっしゃる。ここがお稲荷様ではない。いや、弁天様もあるんですよ。そうなんでしょう。そう言っちゃいけないです。どうしてこんなところに連れてきたでございます。ここが吉原だということは知ってるんです。書物で読んだことがございます。あなたたちがお稲荷様に来るって言うから私はついてきたのに。ああ、なんでこんなところに連れてきてしまったって私は。
いやね、お坊ちゃんね、親父さんもね、私、心配してるんだよ。あんたのこと。いや、うちの親父はこんなところに来るとは思っていません。いやいやいやいや、あんたね、本当のことを知らないからそういうことが言えるんだね。本当のことを教えてあげましょうか。あなたの親父さんに頼まれてね、あなたは私連れてきてくれって言われたんですよ。うちの親父はああいう性格ですから、そういったことを言うかもしれませんけど、他の親類はみんな堅物なんですからね。私がこんなところに生きているってことを知れたら、あ、顔向けができない。いや、そんなことばっかり言ってたらね、坊ちゃん、後で絶対後悔しますよ。苦労しますからね。人付き合いのことだってあなたも言ったじゃないですか。これだって人付き合いですよ。付き合ってくださいよ。ね。いや、いいじゃないですか。まあ、こんなもんなんだな、というふうに思って。ね、もう二度と別に来なきゃ来ないでいいんですから。ね、勉強になりますから。いえ、こんな勉強、したくありません。こんな勉強するくらいだったら、一刻も早く帰りたい。返してください。 帰りましょう。ね、帰りましょう。ね、あ、わかりました。わかりました。じゃあ、お二人は残ってくださって結構ですから。ね、私一人で帰ります。まあまあまあまあ、待ってくださいね。残ってくださいよ。ここであなたに帰られちゃ困るんだね。うん、残ってください。うん、私たちがね、騙したのは悪かったです。確かに。私たちが、ごっちゃんのことを騙しましたね。それは謝ります。けれども、まあ、ここで帰ってしまうのはね、いけないや。ね。人付き合いっていうのが大事だってさっきおっしゃったじゃないですか。なんだこれ。お前笑ってばっかりいないでさ、お前も何とか言ってくれたらいいじゃないか。うん、そりゃ俺が確かにね、口聞いた小言ですよ。うん、だけどお前だってさ、引き止めるぐらいさ、してくれたっていいじゃねえかね。いや、お前、本人が帰りてえって言ってんだからさ、帰らせてやればいいんだよ。うん。いや、お前、帰らせてやればいいって、ここで返すわけにはいかないだろ。うるさいな。本人が帰りたいって言ってんだからさ、え？まあ、坊ちゃんのことだから、吉原の方のことも知らないでそんなことを言ってるんだろうね。坊ちゃん、一つだけ話がありますよ。ねえ、それ聞いたら帰ってもいいわな。うん。坊ちゃんね、この吉原の方ってやつをね、知らないだろうからね、教えて差し上げますよ。まあ、それが親切ってもんだ。ねえ。この吉原にはね、ここにしかない、決まり事っていうのがあるんですよ。ねえ。あなた、さっき鳥通ってきたでしょ。あれね、鳥じゃないんだ。大門って言うんだよ。うん。その大門をね、通ってきた時に、横丁にいたでしょ。こんなひげして怖い顔してさ、左手に帳面、右手に筆を持ってね、何かをつけていた。おじさんが3、4人いたでしょ。見なかった？ああ、それは見逃したんだ。ねえ。何のために、そこに立ってみるかわかります？わからない？じゃあ教えて差し上げましょう。ね。まあこういう吉原っていうところですからね。どういった輩が入ってくるかわからない。ね。怪しい奴がいたらそこで引き止めないといけないってわけだ。そのために、いつ、誰が、どんな風体の男がね、何人連れで出入りしているか、それを全部あの帳面につけてる。そういうことでございますよ。当然私たち三人が入ってきたのも帳面についてるわけだ。そこに、若旦那、一人で帰ってごらんなさい。うん？あいつはいつ何時自分に三人連れで入ってきたのにも変わらず一人で出てきやがった。怪しい奴め、そこへなろえ、なごれつって、大門で止められますよ。なあ、ケンベ。そうかい？止められるに決まってるだろう。三人で入ってきて一人で出ていくって言ってんだ。え？止められるに決まってんじゃねえか。お前、しょうがねえやつだな、お前な。え？いいか、よく聞けよ。三人で入ってきた。いいか、俺の目を見ろ。俺の目をな。ね、こっちはいいんだ。俺の目を見ろ。俺の目をな。三人で入ってきた。一人で出ていく。うん、なんで止められるじゃねえかよ。ああそうですよ、お坊ちゃん。大門で止められますからね。あそこで止められるってと長いこと話してくれないんだ。この間なんかね、元禄時代から止められてそんなやついるわけねえだろうね。いいですか、お坊ちゃん。聞きました？とりあえずね、それ知らないだろうから、とりあえず教えてあげたんですよ。親切でもって教えてあげたんだ。まあ、それを知った上でね、帰りたいって言うんだったら、帰っていいですよ。ほら、帰ってください。ひどいところでございます。それで、お二方、恐れ入りますが、大門まで私を送っていただけませんでしょうか。
いや、お坊ちゃんがね、そこまで意固地になるんだったら、こっちだって意固地になりますよ。
え？私たちが帰るまで付き合ったらどうです？いつ頃帰るんでございますか。
そりゃね、久しぶりですから。うん。まあ、一月になるか二月になるか。
それじゃ私が帰らない。
いや、お前、泣かしちゃダメだよ、泣かしちゃ。ただでさえ厄介なのに。ね？泣かしたらもっと厄介になるだろ。ね？坊ちゃん、今のは冗談ですよ。冗談ね。ね？今のはね、ただ冗談ですからね。こうしましょう。うん、こうしましょう。うん。ここもね、演技商売ですからね。今来た客がそのまま帰るっていうのを非常に気にするんですよ。ね？ですから、ここでもって、まあ、座敷が変わります。うん。で、それで、酒、魚が運ばれてくる。原車屋なんかね、呼んだりとかしてね、うわーっとここでね、騒いで、この店にケーキをつけて、飲んでそのままスーッと帰りましょう。ね？それだったらいいでしょう。
それだったらなんとか、お付き合いさせていただきますけど、あれですからね、ちっちゃいもんでやっちゃ嫌ですよ。どんぶり鉢かなんかでやってくださいね。
いやいや、そんな無理は言っちゃ困る。まあまあまあまあまあ、とかなんとか言って、なだめてなんか言ってながらね。
まあ、座敷は変わりまして。
酒魚が運ばれてきます。芸者が来まして、こんばんはなんかって言って入ってくる。まあ、大概の座敷はね、そういったところでわーっと盛り上がるもんなんですけど、酒もういいよ、いくら飲んでも弱いしねえんだな、なんともうまくもねえ、うん、隅っこでもってね、だだっこがメソメソメソメソ泣いてたら、それは酒もまずくなりますよ。うん。坊ちゃん、いい加減泣くのをやめたらどうなんです。みんな心配してますよ。ほら、こっちに来て、つまんだらどうですか。
え、結構でございます。
結構でございますってよ。いやまあね、ほっちゃっとけいいよ、ほっとけばね。
いやさ、ほっとけばいいけどさ、あんなところでほっといてもさ、こっちの酒がまずくなるだけでしょ。
いやだからな、上路会に来たようじゃねえよ、ツヤのようだ。近頃はツヤだってもっと賑やかだよ。おかみは何やってんのかね、すぐ準備しますとかって言って、おかみだけだよあいつが来て喜んでんの、ウブでいいやねなんか言って。何だウブだ、うん、遅いなおかみはね。
お、来た来た来た来た来た来た、遅いよおかみ。
はい、すいませんね、今もう準備ができましたので、ほらほら、もう早く、もうあいつがもうこれでさ、これでこれで、うんちょこれで、うんちょこって、もう、はい、わかりましたよ、たすけさん、もううるさいな、もう、
はい、若旦那、申し訳ありません、遅くなりましたね、はい、別の座敷にですね、準備できましたので、そちらの方に移ってね、ちょっと休憩なさいませんか。
いえ、結構でございます。私はもう、ここで待ってますから。
いやね、若旦那ね、源兵衛さんもたすけさんもね、とても意地の悪いお方なんですよ。ね、若旦那がそこでね、隅っこの方でメソメソやってるとね、わざと遅くね、ゆっくり飲んでるんです。ね、だからほら、別のところにね、男ももう飲めましたからね、そちらでちょっと休んでいただいて、そしたらあの二人もね、お酒飲むのもね、もうやめますからね。
いいんです。わかってるんですよ、あなたたちの企みは。
え？いいんですよ、やめてください。女王買うってえと傘かけますから。
嫌なセリフだね。
座敷中がしらけ渡ったよ今。ね、
もうおかみほら連れてっちゃって、あ、わかりました、ほらみんな手伝ってね、ほら一緒に出てみましょうね、行きましょうね、若旦那ね、
やめてください。何するんですか、どこを触ってるんだ、あなたたち何なんですか、他にやるべきことがないのか。二宮金次郎という人がですね、あ、もうほら連れてっちゃって、もうほら、あ、やめてください、やめてください、うわ、やめてください、なんとかしてください、金兵衛さん、助けさん、なんとかしてください、お父ちゃん、お母さん、
ということで、持ち屋は持ち屋で、まあそこら辺道のプロでございますから、どれだけ騒いだところで、まあなんとか収めてしまうわけでございます。邪魔者がいなくなったつってわーっと飲めや歌やで騒ぎまくりと。で翌朝、
おはよう、おはよう、座んなよ、座んなってんだよ。
ああ、分かったよ、分かった、分かった、悪かったね、ゆんべはね。
悪かったじゃないよ、うん、もうやめな、ああいう遊びは、うん、一つも面白くないんだ、
うん、あいつあだするよそのうち、
うん、第一さ、うん、
あいつがいなくなってさ、バーってやったら大きな夜、
ね、取り返そうと思ってさ、そしたらさ残っちゃったよ酒が、
うん、仕方はねえからさ、おかみにさ、梅干しもらってさ、やってみな、おつだよ、
うん、
ちょいと砂糖つけのね、
うん、うん、まず入れなよ、あいつが言ったセリフが悪かったよ、女郎買うってと傘かくってからね、はあ、あれが女たちにね響き渡った。部屋に戻ってさ、ちょっと近寄ろうって言うとさ、触んじゃないよって、女郎買うってと傘かくからねって、うん、それでもってしばらくしたらさ、私しっこ行ってくるからねっつって、しっこ行っちゃった、
うん、
で朝まで帰ってこない、朝帰ってきてさ、長かったねっつったら、私は牛年生まれよっつってバカにしてるんだあいつ、
うん、うん、それで坊ちゃんはどうしたの、誰か送ってやったの。
それがさ、収まったんだと。
収まった、
そりゃ嘘だ、ちゃんと聞いた方がいいよ、
あいつは収まるわけねえんだ。
本当に収まったの、
あ、そう。
相方はなしだろ。
うん。え？
相方あり？相方いんの？
って、お前、ため俺の顔につけることないんじゃんか。おお、坊ちゃんの顔が見てえじゃねえか。そうなんだよ。だから一緒にね、見に行こうって誘いに来たんだよ。だからね、おい、行こう行こう行こう行こう。あ、ここがね、坊ちゃんの部屋だ。
うん。坊ちゃん、大きいですか？朝ですよ。源兵衛でございます。襖開けさせていただきますからね。失礼しましょう。
あーと、ほら見てみろ。襖一枚開けたところで男が見えない。これが大店の新職ってやつだな。ほら見てみろな。布団のね、枕の周りにも病具が引いてある。ねえ。
坊ちゃん、若旦那、朝でございますよ。大きいになってるんでございましょう。返事ぐらいしてくださいよ。坊ちゃん、返事がないな。返事がないですよ。返事がないんだったら、この屏風も、私で開けちゃいますからね。そーっと、ほら、顔真っ赤にして布団の中盛り込んじゃった。ほら、見てみろよね。坊ちゃん、いいおこもりでございましたでしょ？
はい。結構なおこもりでございました。
聞いたか、おい。聞いたよ。結構なおこもりだってさ。どうだ、おいらね。かわいいだろ？ね。この若旦那、俺たち二人の預かりもんだからね、大丈夫だ、またほら連れてくるからね。
ね、坊ちゃんね、また来ましょうね。
あ、おいらほら、こっちはもう支度整っちゃってるからさ、若旦那起こして差し上げて。
若旦那、お二人はもう準備できてるみたいでございますよ。若旦那もそろそろ起きてはいかがですか。
坊ちゃん、おいらんが起きるって言ってんだよ。そろそろ起きたっていいじゃないか。ずうずうしいね、あんた。
おいらんは口では起きろ起きろって言ってるんでございますけれども、布団の中では私の腰を足でギュッと押さえてるんでございます。苦しくって。
おい、聞いたか。聞いたよ。
何なの、
何言ってんの坊ちゃん。どうして有名からそんな了見になんないの。二宮金次郎なんか持ち出すことなかったんだよ。ちくしょ、悔しい。俺も帰るからね。帰る。悔しいから帰るからね。おい、ちょ、待てよ。みんなで一緒に帰るんだからさ。ああ、もう仕方ねえな、あいつはもう。じゃあ、わかりました。坊ちゃんね。あなたはお暇な体だ。私たち二人でも先に帰っちゃいますから。あなたはお一人で帰ってください。あなたたち、帰れるもんなら帰ってみなさい。大門で、止められます。